今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の7章17節から29節です。第二サムエル記7章17節から29節、はじめに17節と18節をお読みいたします。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。ダビデ王は行って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。アーメン。一言お祈りします。主よ、あなたの大いなる恵みに私たちはどれほど感謝しているでしょうか。どれほど日ごとにその恵みを味わい、あなたを喜び、あなたを驚き、あなたに感謝を、誉れを捧げているでしょうか。今しよ、我らは本当に日ごと罪清められ許されて、そしてなおあなたの御前に立つこの特権が与えられていることを感謝いたします。今我らをますます清め、御前に立つにふさわしく整えてください。このしもべの唇、喉、体調すべて整え、これに預かる一人一人を整えてください。一人一人の耳を、このしもべの口を通りよくして、命を余すところなくあなたが注いでください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日、前回のところでは、いわゆるダビデ契約、ダビデが、神様のために、何か、したい、自分はこの杉材の家に住んでるのに、それに引き換え主の箱は未だに、幕屋に留まったままである、何か自分は、とてもいい家に住んだのに引き換えて主は何か粗末な状況になったまんまだ。そのように、ダビデは思って、もし、御心ならば、主のために何か、神殿をより良い、ところを建てたい、思ったのを、預言者、ナタンに相談したんですけれども、その夜ですね、ナタンを通して主は言われたのは、あなたは私のために家を建てるというのか、むしろ私があなたのために家を建てる。永遠に続く家。とこしえの王座を、あなたの王座は固く建てる。あなたの後に生まれる子孫から、ね、永遠の王座を、ね、築き上げると、主は、ね、ダビデが申し立てた以上の、もう思ってもみなかったような素晴らしい約束を与えてくださいました。で、ナタンはそれをそのままダビデに伝えたんですけれども、それに対するダビデの反応が、まあ、今日の箇所ですね。ダビデはこのナタンからこの予言と幻を聞いたとき、まず主の前に座して、ね、要するにひれ伏したんです。そして神主よ、私が一体何者なのでしょうか。私の家が一体何なのでしょうか。あなたがこんな私にこんな素晴らしい約束をくださるとは、もうただただ、ね、感嘆しております。感動して、言葉が出ないような、そういう、言葉が真っ先に出ております。この18節から29節がダビデのその答えなんですけども、ね、一つの祈りです。で、非常にですね、このダビデの、主に対する答えを見ますに、主の祈りを思い出します。ね、主の祈り、冒頭で、お読みしました。もう皆さん、毎日、この主の祈りを、祈っているのでご存知ですけれども、 ね、真っ先にもう主を褒めたたえることから、ね、主をがどんなお方であるか、ね、祈りのまず最初はこのように主を褒めたたえること、主がどのようなお方であるか、ね、そこから始まるものです。ダビデはもう、ね、主を賛美する以前の主を驚く、その恵みの素晴らしさに驚くことからダビデはこの祈りを始めております。19節から、神主よ、この私はあなたのお目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。アメン。本当に自分は何者なのだろうか、こんなにもう素晴らしいことをね、後々の先にまで自分のその家について主が告げ知らせてくださるとは、ね、本当に私たちも主から与えられている恵みを聞きますに、またそれが私たちのうちでどんどん明らかにされていくうちにですね、一体は自分は何者なのでこんな素晴らしい恵みを主はしてくださるんだろうか、そのただただ驚きなんですね。御言葉は本当そのような驚きで詰まっております。エペソ書とかを読みますに、私たちが選ばれたのは、ね、見前で清く傷なき者として定められたのは、世の始まる前からすでにキリストイエスにあってそのようにあらかじめ定められていた、この私たちがそのようである、一体どれほどの深い遠大な主のその祝福でしょうか、主のそのご計画でしょうか。また後々、ね、永遠に至るまでも主は私たちを永遠へと定めておられる、一体どれほどすごいことだろうか、ね、この主に対して一体私たちは何がすることは、これ以上何を付け加えることができるだろうか思います。ダビデは、ね、主のために、神殿を建てよう、あるいは、ね、杉材の家で何か、より、ゴージャスに主の箱を、まあ、そのように考えたかもしれないですけども、でも私たちは本当に主に対してこれ以上何か付け加えることはできないんですね。もちろん主に感謝を捧げ主を賛美すること、それはどんどんどんどん主に対してなすべきですけども、でも主がなしてくださった御業の完全さ、それに対して人は何か付け加えることはできないんです。この御言葉、この御言葉に対して私たちはね、取り除いたり、あるいは付け加えたりすることは、それは人にはできないことです。ダビデは、ね、20節で、このダビデはこの上、あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。もうダビデは、のこの反応、これは非常に正当な、ね、正しい反応です。そうです。私たちも、主に対して何か付け加えて申し上げるようなことはできないものです。ですからダビデはただただ、ね、主に対する賛美と、また主に対する願い、しかも、この、まあ、25節からダビデの、この願いが、入ってくるんですけども、でもその願いはですね、ただただ御心の通りに、ね、主の祈りでも、御心が天で行われるように地でも行われますように、ね、要するに、まあ、願いといっても自分の、何か神さんこうしてくださいという、自分勝手な思いではなく、ただ主の御旨、主の御約束がなりますようにという、そういうのが、まあ、彼の願いになったわけです、ね、ですからね、ここでダビデ、主よ、ダビデはこの上のあなたに何を付け加えて申し上げましょうか、主の言葉に対する付け加え、それは、ね、ダビデは一切放棄しました。 エデンの園でアダムとエヴァがしたことはその逆です。ね、神様の、ね、これはしてはならない、ね。これをしなさい。それに対して乗り越えるような行動をしましたね。善悪知る身をから取って食べてはならないというその言葉に、言葉を乗り越えてしまいました。付け加えを、あるいは取り除きをしたんですね。私たちが主の御旨、主のお言葉に対してはただ、それに対してはアーメンしか、あるいは賛美しか、あるいはただその御心のままになりますように、それしか私たちは受け答えたいは、本来それはしてはならないことです。主の御言葉を乗り越えてすること、これは、罪と言います。ダビデは、主よ、このものはあなたに付け加えて何を申し上げられることができるでしょう。言いました。そして22節以降は、24節まで、ダビデの、賛美があります。22節から。それゆえ、神、主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他にはなく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルをとこしえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。アーメン。主は大いなる方。あなたは恐るべき方。あなたはただただ褒めたたえられるべきお方。あなたの他に神はありません。この地上において、一体あなたの以上の存在はあるだろうか。あなたはこのイスラエルの民に来られて、そしてイスラエルはエジプトの地から救い出し、あがなってくださった。そしてこのイスラエルをご自身の民とされた。一体このイスラエルの民のような民族は他にあるだろうか。一体神、主よ、あなたの他に神はあなた以上の存在一体あるだろうか。ダビデは褒めたたえております。そして25節以降、ダビデのその願いが始まるんですけども、でもその願いの中に、ダビデ自身の願いではなく、本当に主の約束の通りに、約束という言葉が、ここで何度か出てくるんですけども、ターバールというヘブライ語が、まあ、約束なんですが、日本語で言うところの約束、とはちょっと違うんですね。ヘブライ語の、ターバール、日本語で言うところの約束、それは、破るという可能性も含まれたもので、ものですけども、でも、タバルはもう、神様の約束、それはもうすでに、成就した。神様があらかじめ約束したことは必ずなるという、こと、ですからもう 100% なる。約束破りは神様にはないんです。もう、ですから神様の約束というものは、もう、100% なったも同然、これからダビデの家は、とこしえに固く建てられる。それは、そう、神様が約束してくださったからには、もうそれは 100% なるんです。まあ、ただし、このダビデ契約の中には、もし、あなたが、もうあなたの家が罪を犯すならば、人の杖、人の子の鞭を持って懲らしめを受ける。14節のある通り。で、実際その通り、ダビデの王家、確かに、そこそこ続きはしたんですけども、でも、バビロン捕囚や、 またアッシリアというその無知、杖によってダビデの王座はそれ以来いわゆる神殿の宮殿の上に建てられた王としてのそのダビデの子孫の王は亡くなってしまったかのように見えたんですけども、でもしかしイエス・キリストにおいて成就しましたね。イエス・キリストはダビデの子、メシアは、ね、ダビデの子であるとパリサイ人律法学者も認めるほど、ね、ですから、ね、なんでメシアはダビデの子か、このダビデ契約があるからですね、ダビデの子孫からとこしえに続くメシアが生まれる、その約束をこの第二サムエル記の7章で約束してくださった。だから、ね、ダビデの子孫にイエス・キリストが生まれるということなんですけども、もうすでに神様はそれを約束してくださったんです。だから、ね、このダビデの家においてこの子孫はイエス・キリストがお生まれになるということを、これが歴史上のある一点において、ね、紀元、4年ですか、そのぐらいの時に、成就しました。主は、ね、ダビデは主を褒めたたえております。どうかしよう、あなたがこのしもべとその家について約束されたことをとこしえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください、ね、要するに主の祈りでいうところのあなたの、ね、御心が天で行われるように地でも行われますように、ね、御心がどうかなりますようにと、人のその願い、それが込められております。26節、あなたの皆が常しえまでも崇められ万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が御前に固く立つことができますように。どうかあなたの皆が崇められますようにという、ね、主の祈りと同じ祈りが、ね、26節にもありますね。27節、イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。ダビデはこの祈りを祈る勇気を得ました。主がダビデの耳にはっきりと、私があなたのために家を建てる言われたからです。皆さんは、ね、主からの約束を日ごと、ね、この御言葉を通していただいているはずですけれども、皆さんはその御言葉を理解できているでしょうか。御言葉から受けた約束、ね、御言葉の中に本当に約束がたくさんあります。この御言葉の中において、ね、主が共におられる、ね、これが私の印である、ね、主はモーセを、召し出すときにモーセに約束してくださいました。この印を出されていきなさいとモーセに約束されましたけれども、でもモーセは、どうか他の人を使わせてください、ね、最初、そのように言ったものですけれども、ね、主がどんな素晴らしいことをしてくださったか、ね、主はどんな御言葉を与えてくださったか、私があなたと共にいる、ね、私があなたの神である、ね、恐れるな、私があなたの口に言葉を授ける、そのように主が約束してくださったことを、ね、聞いて理解する必要がありますし、また聞いて理解したからにはそれに対してアーメンと従順する必要があります。ダビデはこの主の途方もない約束にただただ、ね、驚き賛美しアーメンと、ね、その通り身旨の通りになりますように、そのようにダビデは答えました。そして、ね、主に対してこの賛美をする、祈りをする、また願いをする、その勇気を得ました、ね、28節、今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、 とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。アメン。ダビデは、ね、主がお言葉をくださったゆえに、ね、この、祈りを祈るその勇気を得ました。しかもこの祈りというのはね、はっきり言って御言葉を盾に取ったね、祈りですね。どうかあなたのしもべの家を祝福しね、とこしえに見舞いにね、このしもべの家が続くようにしてください。ね、この祈り、この箇所だけを見るならばね、ダビデ、なんて傲慢な祈りをするだろうか、ね、そう思うかもしれないですけど、でも主が約束してくださった、ね、主が、ね、お言葉をくださった、あなたの家はとこしえに続くという約束を主がくださったからには、ね、その通り、アーメンと言って、主よ、どうぞあなたの約束通り、このしもべの家を祝福し、見舞い永遠に続くようにしてください。ね、そういうふうに祈る祈り、これは正当ですね。祈りの内容は途方もないことです。そのまま聞くならば、ね、その前、前後関係を一切抜きにして、この箇所だけを切り出すなら、途方もなく、何か傲慢にも見えるようなものですけど、でも、ね、いや、主がこうすると言われたからには、その内容がいかに途方もなく、素晴らしいことであろうとも、アーメンと言って、その通りになりますように、ね、そう祈ることは、それは、ね、傲慢でも何でもない、従順であり、ね、それは身胸にかなったことです。ね、主が私たちに約束してくださったことが、ね、どんなに素晴らしいことか、ね、どんなに、途方もない人の耳で、ね、聞いたら、途方もないように聞こえるようなことでも、それは、御言葉に書いてあることであるならば、主が約束してくださったことであるならば、ね、それは、ただただ、アーメンと受け取るべきです。ね、私たちは、どんな素晴らしい約束を受けているでしょうか。ね、主は、ね、天にあるすべての霊的祝福をもって、皆さんを、ね、祝福してくださった。これ、アーメンですね。私たちは世界の元にの置かれる前からすでにキリストのうちに選んでおられ、シミも傷もなき、ね、全き者として、キリストの花嫁として、あらかじめ定めておられた。アーメンですね。私たちはこれに対して何か神学的に、これはこれこれのことであるとか、そういったことを一切付け加えるべきではないんです。ダビデのように、この上あなたのおことに何を申し上げましょうか、ね、ただただあなたに感謝です。あなたにアーメンです。あなたに賛美を捧げます。ただこれだけです。私たちが祈るべきは、ね、私たちは、ね、全てのものが私たちのものです。キリストにあって、ね、パウロもケパも死も命も全てのもの、後に来るものも全てあなた方のものであり、あなた方はキリストのものであり、そしてキリストは神のものである。アーメンなんです。私たちはキリストにあって全てが与えられている。これについてはもう 100% アーメンとして受け止めるのみです。私たちが御言葉に対してね、従順し、その従順が開かれた領域においては、それは皆さんのものとなっていきます。皆さんのものとされていないとするならば、それは皆さんがその領域においてアーメンでない、開かれていない、従順していないからですね。御言葉に対して従順が開かれていくならば、アーメンが開かれていくならば、その領域は実体化されていきます。聖書は本当に多くの約束がありますけれども、本当に多くのこの約束が私たちの上に成就されていないとするならば、それは私たちの側がそれに対する従順をしていない、アーメンをしていない、信じていない、ただ何か付け加えたり取り除いたりしている。それのゆえに、これはなっていないんです。御言葉の方が真実であり、私たちの方が不真実だからです。私たちが御言葉に対してどんどん、ね、従順が開かれていけばいくほど、その領域は私たちのものとなっていきます。どうか皆さん、この大いなる御言葉、ね、ダビデが、それに対してアーメンしました。 どうかお言葉通りになりますようにと言いました。この上このしもべは何を、ね、付け加えたり申し上げたりできましょうかと。その従順の態度、そのゆえにダビデは神様から愛されたんですね。ダビデ、ね、めでられし者という名前の意味でした。ダビデという名前は愛された者。私たちも、ね、ダビデのように従順するならば主に愛された者となることができます。どうか皆さん、この御言葉に対する従順をまさに開いて、そしてこの御言葉の記されている祝福がどんどんどんどん皆さんのものとなっていきますように、ますます従順が開かれ、またアーメンが開かれて、そしてこの御言葉の素晴らしい約束がどんどん皆さんの上に実体化されて、この地上に生きているうちにおいて本当に多くの幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちのダビデのように御言葉に対するアーメンが開かれていきますように、あなたはダビデにこのような素晴らしい約束を与えてくださいました。あなたの家は常しえに立つと、その祝福をダビデはただお言葉通りに受け止めて、そしてアーメンしました。賛美を捧げました。そして御言葉、あなたの御心のままになりますようにと従順な願いを捧げました。本当に私たちも祈りにおいて、またアーメンにおいて、あなたに対してはただただ従順でありますように、服従できますように、とか一人一人がそのアーメンが開かれて、すでに御言葉によって約束されているあらゆる良きものが一人一人の上に実体化されていきますように、とか天聖一堂において、またこれに預かる一人一人において御言葉をアーメンする一人一人の上に実体化ますますされていきますように、とかその御言葉の素晴らしい本当に驚くべき祝福を私たちが受けて、それを見た人々がもっともっと御言葉にアーメンしていくものでありますように、どうかその祝福をこの一堂の上に与えてください。今日いただきましたこの驚くべき祝福に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は私たちのために全知であり全能なるそのすべての力を用いて、したいことそのすべてがおできになるお方です。でも私たちは主に対して私たちが持っているものをもってして、主個人心が満足するようなものを作り捧げることは不可能です。なぜかと言いますと、この天地に満ちているそのすべての良いものは主ご自身がお作りになり私たちに与えてくださった主のものだからです。主は物の素晴らしさの中にとどまる方ではなく、主ご自身が目を向け心を止めてくださることはただ一つ、この世の中において作られたものではなく、イエス・キリストにあって建てられた信仰、その信仰によって建てられた志、主への敬い、そして恐れおののき、主を主とするその信仰の宮のみにとどまるお方です。主よ、あなたは旅でが主の導くと祝福によって自分自身が素晴らしい王宮に住みながら、主ご自身に対して申し上げないという思いを立て、そして自分の住む王宮よりもっと素晴らしい宮を作り、そこに主が行ってほしいと願い出ましたが、主は イスラエルの民の中におられる主であるとご自身を表し、主がとどまるべき場所は人が作ったきらびやかな聖殿ではなく、イスラエル、この一人一人の信仰が合わせられて、主を敬い、従うところを主のおられるとことし、共にいます主であることを示してくださいました。主よ、私たちが今日のこの御言葉を通して、一人の羊飼いであったダビデを偉大なる王様にまで引き上げてくださり、その栄誉と栄光を与えてくださったお方が、今願っている願いはただきらびやかなものの中ではなく、人の手で作ったその宮ではなく、人の信仰によって建てられた敬いという礼拝の場所に主がとどまる、とどまりたいということを私たちも知り、主よ、私たちの信仰によって主ご自身を願い通り豊かに住まわす私たちでありますように、主よ、あなたがこの礼拝に預かる一人一人に、この素晴らしいメッセージの奥義を悟し、与えてください。今日もこの御言葉を通して、あなたが私たちに宣言される、その、あなたの御心を、本当によく、悟された心で受け取り、主ご自身が願うその信仰の家を建て、そこに主の御言葉を豊かに住まわせ、御言葉に聞き従いながら主を敬い礼拝し、主ご自身の願い通りの宮を建てる一人一人でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、今日この御言葉を与えてくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。